皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月27日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は南朝共和国というお話なんです。ですね、皆さん北朝南朝の話はご存知だと思うんですね。南北朝時代というのが鎌倉時代の終わりにありましてですね、北朝が京都で南朝がその吉野ということで北朝南朝になったというところから南朝という言葉があるんですが、もともと南朝の起源ってずっと古くてですね、言ってみれば日本原住民と申しますか、本来のまあ言ってみれば神が与えた日本を守り通そうっていう勢力が、まあ、南朝型なんだと。で北朝っていうのはむしろですね、権力闘争で上に立つ人たちだね。外国後ろにつけたりして権力闘争で上に立つ人たちが作る政府が北朝だというふうに考えると一番実態に合ってんじゃないかと思うんですね。で日本はご承知の通りこう、まあ、昔からスメラという人たちがいてですね、ずっとやってきたんですけども、まあ、スメラは権力者ではないんだよね、ある意味でね、こう指導者ではありますが権力者ではなくて、でこの指導者がずっと いたわけでありますが、それこそあれは縄文時代の終わりぐらいからですかね、稲作、米水田の米作りですね、水田を使った米作りが入ってくるようになると経済格差が広がってきて、この頃から大陸の勢力が日本に次々入ってきて、で日本はいわゆる軍友割拠になっていくわけですね。特にあの聖徳太子の頃なんか凄まじくなるわけですね。仏教勢力も入ってきちゃって、もういろんな豪族たちのひしめき合いで国もめちゃくちゃになっていくわけですね。そういうことやって一番被害を受けるのは民衆ですから。で大化の改新がありまして、天智天皇が出てきまして、一旦古来の風習に戻します。まあ、南朝の具体的な起源って言ったらそれは天智天皇じゃないの。でもその前で言ったら神宮皇后なんですかね。朝鮮半島に乱れた時に、まあ、そのあそこを治めに行きますよね。あの時八幡神って出てきますよね。あの八幡神なるものが、いやそれは南朝方の日本古来を、ね、支える神の実態だと言ってもいいんじゃないかと思うんですね。まあ、牛虎の根人というのもありますけども、もっと一般的には八幡神なんじゃないですか。だからもう何かいよいよという時になると出てくるの八幡神ですよね、あれね。で一旦その平安時代も、まあ、中頃になって鎖国状態になりますとですね、海外で影響がなくなるんで国内で、まあ、一つ世界が関係すると、そうするといわゆる藤原氏がですね、横暴でですね、まあ、国乗っ取っちゃった形でね、政府を宮廷を運営するんですが、これもやりすぎましてですね、後にその源頼朝が出てきて幕府を鎌倉に移す、で承久の乱がある、そして南北朝に至るということで崩壊していくわけですよ。古代から続いた天皇制は徐々に崩壊していって、ついにこの南北朝の大混乱に至るわけですね。一旦耐えてしまうわけですよね。であの時の前、まさに南朝系の人たちっていうのが、まあ、全国にこう散らばっていてね、楠木正成だとか北畠近房だとか新田義貞だとかいう名前も残っておりますしですね、で一向一揆ってありましてですね、あれはそのまま一向宗の門徒がやった一揆でありますが、石川県ではね、その門徒の人たちが国を運営すると、武士をね滅ぼして、そういうことをやったわけで、まあ、言ってみれば南朝共和国ですね。で一方北朝の方は室町時代に伏見宮が出てきまして、伏見家って言うんですかが出てきまして、ずっと伏見だよね。明治天皇は長州が連れてきた人ですが、実際には伏見宮がずっと牛耳ってまして、あの皇室はですね、大正も伏見宮だし昭和も伏見宮なんですよ、戦争終わるまでね。でこの伏見宮を全部ですね追い出しちゃったのがマッカーサーですね。あの親戚効果で伏見宮を追い出しちゃって、でしかし残った昭和天皇とその息子さんもですね、息子さんの代になって、ほら辞めるわって言うんでですね、平成で辞めちゃったと、あの退位しちゃったわけですね。でこれにて終了ですよね。今なんか誰かやってるけども、まあ、一代限り誰かやってるわけで、まあ、そうなってくると、いやこれ本当になんかやっぱりもう一回終わっちゃったですよね、天皇家もね。 いよいよこれ終わりで、世界見ててもそうだよね。そもそも第一次世界大戦の時に世界の多くの王家は終わるわけよね。トルコなんかもそうですけどもね、第一次大戦の前は王家普通にありましたからね、あれ終わるわけですね。でいくつか残ったんだけども、今回ばかりはこれ終了なんじゃないです。だからなんかこうずっと永遠に天皇家みたいのがあるとか、今のような形権力者としての天皇家ね、今のようなこう権力者としての天皇家、明治朝政府のね、こういうのは非常に珍しい生態で、これは続かないのは当たり前なんだけど、うん、まあ制度としての天皇家もですね、いやこうなってくるとですね、持つのかどうかだね。あのスキャンダラスなこともそうだし、それから次々本当のことがバレてくるでしょ。本当のことがバレてきた時、天皇家って戸籍法の適用がないですよね。戸籍法の適用がないで一方的になんか言ってるわけね。父親誰だ、母親誰、いつ生まれていつ死んだって。でも戸籍法の適用があった時に一致するんですかね、あれね。はっきり言って興味そんなのですね、フィクションみたいな話をですね、人々に信じろったってですね、まあ、そうはいかないと思うんだね、俺ね。難しいと思うんですね、正直言ってね。で日本のだから一つの形は、私南朝共和国だと思うんですね。なので天皇はいんのよ、南朝の天皇で、しかし実態は共和国なんだね。でさっき見たように南朝というのはある意味で言うと庶民から天皇を出すような話ですよね。もちろん庶民からって言えないから、いろいろ血筋の話はこうでっち上げるんだけども、言ってみれば霊感宿った人を天皇に立てちゃうわけでしょ、あれ。でまあね、いろんな人がいますから、それは能力のある人、高い人、ある人ない人、当然いるんだけども、要するにこう制度に守られて、その利権のたらい回しで、一族利権のたらい回しで次々天皇家を建てるという、平安時代だとかあるいは室町時代以降のやり方っていうのではない天皇だってことでしょ。ある意味では実力本位の天皇ですよね。でしかもそれは天皇の役割っていうのは時代で全部違うわけですね。本当座ってるだけのことはあるし、まあ自ら政治やることもありますし、違うわけ でしかし何て言いますか、こうもっと根本的なところで言うと、まあひもろぎみたいな人ですよね。神宿るみたいな人で、まさにこのなんか巫女さんみたいな人だよね。そういう存在ってのはやっぱりこうあるんでしょうな。言ってみれば、なんかこう町の真ん中に時計台があってね、みんな時計台の時計見て暮らしてるみたいなのがあって、まあ、国の真ん中に時計台みたいな天皇という人がいてですね、この人が今何言ってんのか、どっち指さしてるのか見て、まあ、みんなこう仕事するっていうか生活するっていうか、そこは単にこう立ってるだけじゃなくて、なんか不思議な霊的な力を持ってて、まあ、ここがなんか霊的な力を宿ったところで、それを見てやってれば大体うまくいくと、それを大事にしてやっていくと思わぬ良い結果が出てくるというようなことになってるわけですね。これ、まあ、ここがなんか非常に不思議なところなんだね。なかなか説明もできないし、かといって説明できないから関係ないと思ってると、まあものすごいこう大しっぺ返しを食らうと。天皇を思い切り敵に回すとですね、大体続かないと日本の歴史ですからね。安倍晋三だってですね、戦争をやりたくて平成の天皇に思いっきり立ちはだかれてですね、最後暗殺されちゃったでしょ。ああいうふうになるんですね。これはなんか不思議なものがあるわけですね、本当に。でそうなってくると、日本の実態ってのはやっぱ共和国なんですよね。はっきり言って日本ってその話し合いに話し合いを重ねてなんか国を動かしてるっていう、そういう国ですよね。だから皆さんも経験あると思うけども、日本人って一旦言い出したら引かない人が多いんですよね。法律はこうだからって話は全く通用しないわけね。法律はそうなるけど俺はそうじゃないとね、東京でこんな法律作ったってここはこんなの関係ねえんだという話はごく普通に目にやってるわけですよ。で本当に大事な話っていうのは三日未満寝ずに決めるみたいなことをずっとやってるわけね。それこそ田んぼの水争いでもさ、こう双方が交互に夜中出てってさ、その水路をね自分のとこにこう向き直すと、それをお互いに交互にやるということは別に珍しくないし、まあ最近水争いないんでしょうけど、昔は珍しくなかったわけだしね。そういうのを見てると、まあ何て言いますか、談合の国で日本っていうのは。談合でやっぱりものを決めていて、しかもその談合っていうのも誰か圧倒的な力が持っている人がいると談合が話まとまんのよ。特別な権力だとか特別な金持ってる人がいるとね、じゃあそれにまとまろうっていうことで、 だから典型的には外国勢力を背中に背負った人が出てくると団子はパッとまとまるわけね。いやあいつにかなわないし、あいつに支持点とね、儲かるからっていうんで中国を後ろにつけたりね。まあそれ古代のことですけども、あるいは中世以降ならさ、欧米勢力を、スペインだ、オランダだ、イギリスだ、アメリカだっていうのをね背中につけると、いやこれはみんな、分け前ももらえそうだからって競ってその談合にですね好意的に参加すると、こういう状況なんだね。だからそういう、まああとはだから国内で言ったら東京だよな、東京の金庫番だよ。これはね、この人と組めば東京から財政資金が出てくるともみんなそれにつながるし、この人と組めば仕事もらえると思えばその人にもらえると思えばその人に組む、その人と組むと。だから中央っていうのは言ってみれば、まあその談合の中の一つの、まあ、なんて言いますかね、出口で、その中央あるいは外国と組むことによって談合に出口が見えてくるというそういう世界で、だからその組むべき外国がないとか組むべき中央がないってことになると、まさに戦国時代じゃないけどもずっと話し合いをしてるわけね。永遠に話をしていて、でまあそのうち疲れてくるから、とりあえずここでこうやって決めようかということで物事進んでいくと。だから本当のこと言うと、日本って法律なんか実は全然何も関係なくてですね、最後全部談合で決めてんじゃないかと思うんですよ。しかもそこにこう神がかり的な力を持った人も中にいて、予言が当たるとかですね、その人が出てくると不思議に話がまとまるみたいなのがいつもあるわけね。いやそれは南朝共和国なんじゃないですかね、日本ってね。まあ明治の初めもだから南朝革命ということでね、明治維新からやるんだけども、まあ、所詮はほらイギリスが圧倒的な力を持ってましたから、みんなイギリスになびいちゃって、イギリスの植民地みたいな形でねずっとやっていくわけですね、明治っていうのは。まあそれはその時代の制約だったと思うんですけども、まあ、戦後はアメリカの植民地だね。でもまあそれがなくなるってことになりますと、しかも今はまあ中国なんか完全にずっこけちゃったし、特別なんかすごい日本全体をさなんか支えるような勢力なんていないじゃないですか。産業だってですね、まあ昔の鉄は国家何みたいな話はもう今はないでしょ。だからどっかの産業がなんか全体を支えるってこともちょっと考えられないし、まあ南朝共和国だね、これがなんか日本のこれからの姿なんじゃないですか。そうするとこれやっぱりですね、一緒に仕事する人、一緒に生活する人、一緒に話ができる人を掴んでいかないと全くこれ何もできなくなっちゃうんだね。こうなんか法律に従ってなんとかかんとか楽しもう、法を執行する人と法を執行する予算があればそれでできるんですけども、予算が止まった人がいなくなったって話になるとですね、法律なんかあってなきゃことになっちゃいますよね。もともとだからさっき言ったように日本人って法律何書いてあって最後は談合で決めちゃうんですよ。皆さんもそういう経験が多いでしょ。法律が書いた何書いたって談合で決めちゃうんだよ、ね、だからそういう国柄でありますから、ただその談合の輪の中に加わってないと、いやそれは何もできないよ。で全体で一つの談合なんてことないんだから、どっかの談合の輪にいないとさ始まんないでしょ。だからそれぞれが仲間を見つけて、その仲間の中で具体的に行動していくと。今はまだね、ほらとんでもない政府だとか、とんでもないアメリカだとか、とんでもない大企業がありますから、まあ、それに対してさいろいろね苦情を言い要望を出してればそれだけの話まとまるけども、いやそんなのも風が飛ぶような、風が吹けばさね、ゴミのように散ってってしまう存在ですから、いないんだよ。文句言ったって何したって誰もいなくなっちゃったらさ、自分たちで全部やるしかないわけね。だから要するに、なぜできないのかっていうことを考えてよりもどうやってやるか考えないとね。で文句言ってたって誰も助けに来てくれなかったら自分でやるしかないわけね。このあたりが今回は本当に今までのね強大な勢力を実力敵に回した民衆の時の立ち位置と、強大な権力が倒れた後の民衆の立ち位置の一番の違いですよね。民衆というのは、まあ、百姓という言葉で言っていいんだと思うんですけど、何でもできる存在なんですね。何でもできる存在で、だからまあ強大な権力が出てきたら、まあ、上に権力あれば下に対策ありでね、まあ、この強大な権力に対してどう立ち向かうか、どのように利益を確保し どのように損失を減らすかという対策を考えて、まあ、それで行動していけばいいわけですね。で政府だって絶対的な権力なんか持ってるわけないんだからね。そしてやっぱりこう対策いかんによって、まあ政策の方もこう調整すると、 そういうことになってるわけですよ。すなわちそこはですね、さっきのね伏見の宮じゃないけど、こう圧倒的にな、まあなんか力っていうよりも、まあ権威的なものまで含めてさ、上下関係の中で上下関係っていうものがあった時にね、そういうなんか民衆の行動が出てくるわけですね。だからいつも誰かに対してこうイエスノーをはっきりしてで対峙すると。明治もそうだね。明治23年からその議会が始まるわけですね。帝国議会が、もうあれ第1回帝国議会から政府と議会は対立するわけですよ。議会ってそもそも政府に対抗するものとして生まれますからね。だからもう帝国議会第1回から政治は罵り合いですよ。罵り合いで予算通さず即解散かって話になるわけでね。伊藤博文 の民主主義の目論みはですね、だいぶ実態とかけ離れたわけね、一番最初の帝国議会から。それが言ってみると、まあ今の我々が普通に知ってる政治と民衆の関係なんですよ。だから政治と民衆の関係の我々多く知ってるのは、敵対的な政府とどう立ち向かってかという話なんだね。しかしですね、敵対する政府の方がずっこけてくると話全然変わるんだよね。そこと敵対してて向こうがですね消えてなくなっちゃう一方なんだから、逃げ回っちゃう一方なんだから、しかも予算も金もなくなってきたらですね、いろいろ言うんだけども執行できなくなってくるわけですな。そしたら自分たちでどう行動するかですよ。敵対する勢力があろうがなかろうが自分たちでこうやっていくというものの方が大事で、だからやっぱりこう破壊より創造の方をちゃんとやらないとですねダメなんです。これはだからね、法の縛りだとかなんとかいうことも自分たちで考えなきゃいけないんだね。そもそも何が大事で、何をやればいいのか、何をやんなければいけないのか、そして何をやってはいけないのか、これもう法律の縛りがないっていうことは全部自分たちで考えるわけね。全部自分たちで考えて、必要な行動を全部考えて、そして必要な行動に必要な人と、それから金も時間も全部自分たちで工面して出してくる。全てができなきゃいけない。全て自分たちでやる。まさに百姓であり民衆の世界が日本にはそこにあるわけですよ。これだからこういうものが最初から日本にあるわけね。大陸から誰かやってきてこの国支配する前からあるのがそういう人たちで、今こういう人たちの力が、まあ、南朝っていうものをまあ支えてるという、そういうことですね。あの吉野のクズってありますよね。あそこを舞台にしたお能があるんじゃないですか。人心の乱の時のね、あのお能ですけどね、あの時の舞台のお舞台にしたお能ですけどもね、この船の中を調べるっつんなら許さんぞと、山々たりたりのもの出てきてですね、こいつら打ち取れって言うとですね、武士が逃げていくでしょ。あれが南朝の力なんだね。あれ民衆の力なんですよ。だからなんか日本はもうそういう意味ではもう南朝共和国だね。まあ正直言って制度はよく分かんないですね。これだけ世界中さ、今回の軍事作戦でさ、王家も何もさひっくり返されちゃってくるとですね、制度としての王家天皇家どうなるかはもう全く想像つかないね。まあでもはっきり言ってどうでもいいことですね。そのあたりはさ、もう形骸化していったものをどうするかってだけのことですから、本当のところはもうだからもう政府も金もない人もないってことになると、ディープステートも潰れて戦争屋も潰れてるんですから、自分たちで何とかするしかないわけね。しかもそれは一つにみんなが集まるなんてことは全く不可能ですから、それぞれ自分たちの思いと行動によってチーム組まなきゃいけない。そうするとルールに従えばいいと、ルールに従うことが自分の成功の道だと思っている人たちはもう1回も2回も休みになって、ルールがどうであろうが自分たちやらなきゃいかん、思いと実力を持っている人にこれ交代するわけですね。社会は、その社会をリードする人たちが交代するんですね。まあ、その交代はもうすでに私かなり起きてると思うんで、あとはだからみんな連携して何を作っていくかってことですね。とりあえず分かった人たちが作ってやらないと何もできませんから。でしかも今回は価値観の転換がないと成功しないってことがあるんで、価値観の転換が成功するまでは具体的なものが来ても決して成功しませんからね。そこは今回今までと違うところですよね。本当に政策対策では物事一つも良くなりませんので、価値観の転換、価値観の向上をなくして具体的なことの成功もないという、そういう転換期ですから、やっぱだから価値観の転換はこう待ってなきゃいけないしね、それ人によって全部違うわけですから、まあとりあえず先進める人がどんどん先を作っていくと、世界中そうですよ。先を作れる人がどんどん先を作って待っていくと、他に方法ないと思いますね。うん、だからまあ何て言いますか、実質的にはこれから日本は南朝共和国でしょうね。でその神上がり的ななんかイメージみたいなものはもうたくさんいろんな人が受けてると思いますよ。すなわちこの何て言いますかね、預言者みたいな人、まあ偽預言者とかいうこともあるかもしれませんが、 まあその世の中の変化を知る人ってのはたくさん今世の中にいますよね。見てても分かりますよね。で当然なんかね偽物もいるでしょうけども、まあ世の中全部そういうもんですね。でもやっぱりなんかこう方向性としては大体揃ってくるんじゃないですか。いろんな人が感じたままを喋り、そして行動すればですね、天とのつながりっていうのは行く上にもね、何本にも霊線が降りてくる感じですから、血族の誰か一人に頼るということは全くもう必要でないし、それはかえって危ないことになりますわな。それがいわゆる南朝共和国じゃないかと思うんですね。いやもうこれからだからね、そういうつもりで世の中を動かしていかないと何も始まりませんし、まあ新時代がいよいよもうスタートしてますんでね、まあ本当にみんながリーダーっていう時代ですからね、これはね頑張らなきゃいかんというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、南朝共和国ということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。